全財産がわずか106ドル。電気代も払えなくて、泣く泣く愛犬を50ドルで手放した男がいるんです。
はい、究極のどん底状態ですよね。
でも驚くことに、その直後、彼は目の前に提示された36万ドル、日本円にして数千万円という大金のオファーを、なんとあっさりと蹴り飛ばしたんですよ。
普通じゃ考えられない決断ですね。
そうなんです。いや、なんでそんなバカなことって思いますよね。というわけで、リスナーの皆さん、今回の情報源の深掘りへようこそ。今日はですね、この一見クレイジーに見える決断に隠されたビジネスが長く続くための、確固たる土台について解き明かす旅にご案内します。
よろしくお願いします。このエピソード、多くの人は単なるハリウッドスターの美談とか成功ストーリーとして消費してしまいがちなんですよね。
確かによくある根性論っぽく聞こえます。
でも今回ピックアップした情報源、山さんという著者のテキストをベースに分析していくと、これは一部の天才の特別な話じゃないってことが分かってくるんです。むしろお金という動機だけではどうしても動けなくなる人間の、根本的なメカニズムの話なんですよ。
お金だけでは動けなくなる。なるほど。これってなんかロケットの打ち上げにすごく似てるなって思ったんですよ。
ほう、ロケットですか。
はい。お金は最初の強力なブースター、推進力にはなるじゃないですか。でも、いざ宇宙空間という長期戦に入った時に、その最初の燃料だけじゃ絶対に飛び続けられない。別の燃料が必要になるみたいな。そういうことですよね。
いや、まさにその通りです。素晴らしい例えですね。そのブースターが切り離された後が実は一番の問題なんです。
やはりそうですか。
ええ、宇宙空間を飛ぶための別の燃料を持たずに打ち上がってしまって、次々に宇宙の木卒になっていくビジネスパーソンが現代では本当に後を絶たないんです。今回のミッションはまさにその代替燃料、つまりなぜ人は意味や感情が乗らないと継続できないのかという部分を徹底的に解明することですね。
面白くなってきました。そこで先ほどのどん底の男、シルベスター・スタローンの話に戻るんですが。
はい、有名なロッキーの誕生秘話ですね。
ええ、彼が3日半で書き上げた映画「ロッキー」の脚本に対して、プロデューサーは最終的に36万ドルを出した。でもスタローンは自分が主演じゃないなら絶対に売らないと突っぱねたんですよね。
そうなんです。圧倒的に不利な状況下での本当に信じられない交渉ですよ。
ですよね。だって普通なら今は仕方ないとか、まずは実績を作ろうとかって妥協するじゃないですか。
ええ、妥協しますね。それが大人として合理的な判断に見えますし、でも実はそれが自分の価値を安く売る選択であって、長期的なキャリアを自ら破壊する行為になってしまうんです。
いや、でもちょっと待ってください。そこがどうしても引っかかるんです。
どのあたりですか？
だって彼、今日食べるものにも困って、家族同然の愛犬まで50ドルで売ってるんですよ。結果的にロッキーが大ヒットしたから今は美談になってますけど、
ええ。
その場で36万ドルを蹴るって、ただの生存者バイアスというか、結果論の無謀なギャンブルにしか聞こえないんですが、違うんですか？
その矛盾こそがこの話の最大のポイントなんですよ。
矛盾ですか？
はい。なぜ彼がそんな一見すると非合理な決断をしたのか。スタローンにとって自分が主演であることこそがこの脚本を生み出した意味そのものだったからです。
なるほど。意味ですか？
ええ。もし彼がそこで妥協して36万ドルを受け取っていたら、まあ一時的に腹は満たされたでしょうし、犬もすぐに買い戻せたかもしれない。でも彼自身のアイデンティティや内側から湧き出るクリエイティビティの源泉みたいなものは、そこで完全に死についていたはずなんです。
つまり、餓死するリスクよりも自分の確信が死んでしまうことの方が彼にとっては恐怖だったと。
まさにそういうことです。彼は自分の確信を死守した。だからこそロッキーはただの映画作品を超えてスタローンという人間そのものになり得たんです。
はあ、なるほど。
この意味を死守するという行為が結果的に最も強靭で長続きするビジネスの土台になるということを、この極端なエピソードは見事に証明しているんですよね。
すごく腑に落ちました。でも、スタローンのような極限状態での決断って、やっぱり天才の得意なエピソードにも思えちゃうんです。
そう感じるのも無理はありません。
ただ、今回の情報源を深く読み解いていくと、この意味を失うと動けなくなるという現象が、ある特定の気質を持つ人々の間で日々のビジネスにおける死活問題になっていることが分かりますよね。
ええ、それが HSS 型 HSP と呼ばれる人々ですね。
はい、HSS 型 HSP。 情報源の著者である山さん自身もこの気質を持っていると書かれていますが。
そうなんです。この気質を持つ人々はお金儲けだけを目的としたビジネスでは絶対に長続きしないんです。顕著にあの途中で消えていくパターンに陥りやすいんですよね。
ここをリスナーの方のためにももう少し解像度を上げておきたいです。 HSS 型 HSP ってよくアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態なんて表現されますよね。これ具体的にどういうことなんでしょうか。
はい、まず前半の HSS、 つまりハイセンセーションシーキングというのは高い刺激を求める特性のことです。
刺激を求める、はい。
この特性のおかげで彼らは新しいアイディアを思いついたりポンと起業したりするような行動力は非常に高いんですよ。
なるほど、それがアクセルですね。
そうです。しかし同時に後半の HSP、ハイリーセンシティブパーソンという非常に繊細であるという特性も併せ持っているんです。
ブレーキの部分ですね。
ええ、だから純粋な利益追求だけの無味乾燥な作業とか心から共感できない事業に対して尋常ではないレベルの精神的摩擦を感じてしまうんです。
それってまるで巨大な本ととてつもなく重い怒りを同時に持っている本線みたいですね。
本線ですか。分かりやすい例えですね。
新しい風、つまり HSS の刺激を受けてぐんぐん進もうとするのに、そこに意味とか安心感という深い回帰がないと HSP の重い怒りが海底の岩にガリガリ引っかかっちゃう。
そうそう、まさにそんな状態です。お金という風が吹けば最初は船は動くんです。でもその作業に自分の根幹に触れる意味がなければ怒りが海底を削り始めてしまう。
うわー、それはきついですね。
ええ、何のためにこんなことをしているんだとか、もしかして誰かを騙しているんじゃないかといった違和感がどんどん蓄積していくんです。そして最終的には心がすり減って、最悪の場合本体がへし折れてビジネスからドロップアウトしてしまうわけです。
なるほどな。ただこれを聞いてるリスナーの皆さんの中には、理屈はわかるけど大人になってからそんな心から夢中になれるものなんてどうやって見つければいいんだって感じてる方も多いと思うんです。
確かにそれが一番の悩みどころですよね。
そこでテキストの著者である山さん自身がどうやって自分の根幹を見つけて実践しているのかという具体的な話に入っていきたいんですが。
はい、彼の決断もまた一見すると非常に非効率で面白いんですよ。
そうなんですよ。彼の会社には毎月のように HSS 型 HSP の子育て支援プログラムをやってほしいっていう依頼が来るそうですね。
ええ、社会的な価値も非常に高いですし、収益性も確実に見込める、いわゆるおいしい案件ですよね。
普通なら絶対に飛びつきますよね。でも著者はこれらを全て断っている。その理由が心が楽しめないからだというんです。
ビジネスの常識からすれば機会損失もほどだしい決断に見えます。
いや、機会損失どころかこれ少しわがままに聞こえませんか。社会的価値もあって儲かる仕事ですよ。それを自分が楽しめないからって理由だけで断るのって、ビジネスパーソンとして、あるいは大人としてちょっと自己中心的すぎるような気がするんですが。
ころか究極の持続可能性、サステナビリティの話なんです。
究極の持続可能性ですか。どういうことでしょう。
ちょっと想像してみてください。もし彼が社会的に意義があるからとか儲かるからという理由だけで心が全く伴わないままそのプロジェクトを引き受けたとしますよね。
はい。
最初は先ほどの本線の例えのように風を受けて進むでしょう。でも次第に心が楽しめないという怒りが海底に引っかかり始めるんです。
ああ、なるほど。
そうなるとモチベーションは必ず枯渇します。結果的にプロジェクトは途中で頓挫するか、クオリティが著しく低下してしまう。そうなった時に最も迷惑を被るのは誰だと思いますか。
それは支援を求めていたクライアントやその先にいる子どもたちですよね。
その通りです。自分が最高のパフォーマンスを継続できないと分かっている仕事は最初から引き受けない。それこそが相手に対する最大の誠意だということなんですよ。
はあ、なるほど。妥協して稼いでも必ず崩れると分かっているからこその決断なんですね。
ええ、自分の確信を守って途中で投げ出さずに価値を提供し続けること、それが本当の意味でのプロフェッショナルなんだと彼は再定義しているんです。
つまりスタローンが36万ドルを断ったのも全く同じ構造なんですね。
まさにそれです。自分が心からコミットできないものを世に出すことは結果として全てを破壊してしまうと彼らには直感的に分かっているんでしょうね。
じゃあその自分が本当にコミットできる確信って一体どうやって見つけて言語化すればいいんでしょうか。
ここが情報源のすごく面白いところなんですが、著者が自分が遊びのように夢中になれる状態を徹底的に言語化したとあります。
はい、書き出したキーワードがありましたね。チャレンジ、SNS、研究、発見、可能性。テキストにはこの4つでしたって書いてあるのに、数えると5つあるっていうのがちょっと面白かったんですが。
そうなんですよね。でもそれくらい我を忘れて熱中して思考を掘り下げていたってことが伝わってきますよね。
確かに。でこの状態に入ると彼は無理なく集中できて、アドレナリンとセロトニンがバランスよく分泌されると分析しています。
ここで重要なのは、彼がただ楽しいという曖昧な感情で終わらせていない点なんです。
なるほど。脳内物質のレベルまで自分のモチベーションの源泉を解像度高く捉えているんですね。
そうなんです。 HSS の刺激を求める部分にはチャレンジや新しい発見によるアドレナリンやドーパミンが必要です。一方でHSP の繊細で意味を求める部分には、誰かの可能性を開花させるという安心感や社会的意義によるセロトニンが必要になるんですよ。
アドレナリンとセロトニン両方が必要なんですね。
ええ、この両方が同時に満たされる環境を意図的に設計しなければ、彼らの脳は最適なパフォーマンスを発揮し続けないんです。
それで彼が最終的にたどり着いた答えが、HSS 型 HSP のための SNS 運用サポート、自分チャンネルの作り方スクールだったと。
はい、これがなぜ彼にとって完璧なピースの合致なのか、今のアドレナリンとセロトニンの話を聞くとすごく腑に落ちませんか？
わかります。具体的にどういう仕組みになってるんでしょう？
まず SNS の世界っていうのは、アルゴリズムの変動なんかで成功パターンが目まぐるしく変わりますよね。今日成功した手法が3日後にはもう失敗になるかもしれない。
はい、すごく移り変わりが激しいです。
これ普通の人にとってはすごいストレスなんですが、刺激を求める HSS にとっては、研究して思考して失敗して発見するっていうプロセスを繰り返せる極上のゲーム空間なんですよ。ここでまず大量のアドレナリンが分泌されます。
なるほど。常に変化するパズルを解いているような感覚ですね。
ええ、そしてもう一つの要素、その SNS 攻略のノウハウを、生きづらさを抱えている他の HSS 型 HSP の人たちに伝えること。
はい。
自分にもできるのって不安だった相手の可能性が少しずつ開花していく過程を見る。それをまるで自分のことのように疑似体験するわけです。ここで深い共感と安心感、つまりセロトニンがたっぷりと満たされるんですよ。
すごい見事な組み合わせですね。もし彼が単なる大企業の売り上げを上げるための SNS コンサルティングをやっていたらどうなりますか？
アドレナリンは出てもセロトニンは出ず、やがて虚しさを感じて心がすり減っていたでしょうね。
逆に刺激のない支援活動だけだったら？
それはもうすぐに飽きてしまっていたはずです。移り変わりの激しい SNS ゲームという知的な興奮と、他者の人生を好転させるという深い感情的な意味、この2つが掛け合わさることで、彼の脳内では常に最適な報酬系が回り続けるんです。
だからこそ彼はこの仕事を間違いなく人生最後まで飽きずに続けられるって確信できたんですね。
ええ、まさに無敵の状態です。
これすごく大きなヒントになりますね。確信って聞くとリスナーの皆さんもそうだと思うんですが、どうしても音楽で世界を救うんだとか、絶対に映画の主演をやるんだみたいな、たった一つの巨大で分かりやすい情熱でなければならないって思い込みがちですよね。
はい、一つのことへの執着みたいに捉えられがちです。
でもそうじゃないんですね。変化し続けるパズルを解く楽しさと、特定のコミュニティが成長するのを見る喜びっていう、一見全く違う要素のハイブリッド、組み合わせの妙でいいんだってことが分かりました。
そうなんですよ。自分の中の複数の夢中になれる要素を言語化して、それらが同時に満たされるような環境を意図的に設計する。これに気づいてから著者は時間も収入も完全にコントロールできるようになったと語っています。
これこそがお金という初期ブースターが尽きた後も宇宙空間を無限に飛び続けるためのエンジンなんですね。
その通りです。ビジネスを始めるにあたってお金を稼ぐという視点は当然必要です。でもそれを10年20年と長期戦で続けるためには、自分の確信というブレない土台が絶対に必要になります。情報があふれて AI が効率化を極めていく現代において、ただお金を稼ぐだけの手段ならいくらでもコピーできちゃいますからね。
確かにそうですね。
だからこそこの自分にしか意味を見出せない確信を持つことの価値はかつてないほど高まっているんです。これは HSS 型 HSP の方に限らず、働くすべての人に当てはまる心理だと思いますよ。
本当にそうですね。リスナーのあなたも今何か新しいことを始めようとしている、あるいは今の仕事になんとなく行き詰まりを感じているなら、ぜひ一度考えてみてほしいんです。
ええ、何が楽しいのか、 何に夢中になれるのか。
そうです。どんな要素が組み合わさった時に自分は時間を忘れてしまうのか、それを徹底的に言語化してみてください。それがあなたのビジネスの最強の土台になります。
間違いないですね。
さて、今回の深掘りを踏まえて、最後にリスナーのあなたへ一つの問いを残して終わりにしたいと思います。
はい。
冒頭で紹介したシルベスター・スタローンは、自分が主演を務めるという絶対に譲れない確信を守るために、餓死寸前の状態でも36万ドルという大きなオファーを蹴りました。ではあなたに質問です。
何でしょう？
あなたが今、自分の人生において確信を守るために勇気を出して断るべき36万ドルのオファー、つまり目先の魅力的な利益や周囲からのもっともらしい期待とは一体何でしょうか？
深い問いですね。
この問いの答えを探すことから、あなたの本当の確信が見えてくるはずです。ぜひじっくりと考えてみてください。それでは今回の徹底分析はここまでです。また次回の深掘りでお会いしましょう。